のびついってプレゼンツのびつアーツ。
おはようございます。
おはようございます。
朝4時になっています。おはようございます。東横の友人です。今日も静岡県ふもとからキャンプ場よりお届けしております。お相手は私東横の友人と今日もこの方です。
まあ昨日から一緒にいますけど坂本です。
はい。いやよく寝た。
めっちゃ寝てましたね。昨日ほら寝る前に言ってたじゃないですか、こういうとこは周りのいびきが結構気になるから先に寝たもん勝ちやみたいな、
まんまそれを体現しましたか。
もう一晩中名人のいびきしか聞こえなかったです。
マジで、そこまで聞こえました。
聞こえました。
ごう音、
まあ、ごう音っていうほどではないですけど、まあ熟睡してはるなみたいな。
あのね、僕多分だいぶ最近腰悪くなってるっぽいんですよ。おじさんなっていたから、でまあその腰痛持ちというほどでもないんだけど、案外ね、あの疲れ果てて、うちのフローリングで寝ることってやっぱあるじゃないですか。
片面とこでね、
片面とこで、あの酒飲んだ帰りとかね、リビングで寝たりするんですけど、案外リビングで寝てる方が寝起き良かったりするんですよ。
まあ、あの柔らかすぎる
から柔らかすぎるベッドよりも硬い方が意外と腰に優しいんじゃないかっていうことを、
まあ、ベッドにあの板一枚入れる人いますからね。腰悪くして
それをあのマッサージのね行きつけの整体の人に言ったら、末期ですよそれって言われて、
まあまあまあ確かに確かに。
でも案外ウレタンのあのフォームと寝袋とぐらいがちょうどよくて、
まあ、あのもちろんこのふもとっぱらキャンプ場ってあの、結構土が柔らかめで、なおかつ草が、あのもう結構すごいんで、多分人間が寝るに一番ちょうどいい硬さ
かなのかな。昔はこんな感じで寝てたのかなっていう、
そうそうそう。だから下に石もないしね、これ石小石一つでもあればちょっと寝づらいんですけど、
イラッと起きますしね。いやだから昨日は10時ぐらい、9時半、9時過ぎぐらいにバーベキューっていうか肉食うのが終わって、
もう速攻やる気なくなりました、
ね、いやもう一本取るべきなのかもしれないなと思ってきたんですけど、まあできたらふもとっぱら泊まりで来てるんだから、
まあまあね、
トータルはもっと取れ高がないとって思うじゃないですか。
昨日はそう言ってましたよね。
だけど
コストがって、
まあそこまでコスパコスパって言いたないけども、いやでも寝ようと、まあ、お隣さんがね、若い人がいっぱいいるから、結構、夜まで、
まあ、もちろん全然いいんですけど。
まあ、いいんですけど、僕らは。
だから、まあ、僕も熟睡できたんですよ。まあ、途中ちょっとハプニングもあったりとかして。
ハプニング？
トイレ行ったりとかしたんですけど。
あ、僕も、でもね、寝てすぐ寝落ちして、1時間後にお腹ぐるぐるって言っていて、やっぱ急に低くったらダメですね。
昨日はトントロと味噌味の鶏肉と、で最後カルビ。
カルビ
組み合わせも悪いのかな、よう分からへんけど、
トントロかな。
まあまあまあまあ、でもそんな何回も何回もトイレ行くほどじゃないんですけど、
まあ1回だけ、
僕も1回だけなんですけど、まあ熟こんだけ熟睡できるともうコストとかもいいかな。
いいですね。普段でね、休みの日でもやっぱり8時間9時間ぶっ通して寝れるってなかなかないですからね。
ないですね。あの夜中2時ぐらい寝ても6時半には目覚めるみたいな、
そう
感じですけど、まあまあもう今日はもう鼻から起きる時まで寝ようっていう感じで、
僕も4時3時半ぐらいに見た目覚めたかな。でまた寝て、あーまだ4時半か、坂本さん起きてるか起きてないから寝よう。それ繰り返して2度寝3度寝4度寝、
僕も4時3時半ぐらいに1回起きましたね。ちょっと寒かったのかな、足元が。
いやでも結構な寒さでしたね。舐めてました。
でももう僕途中で暑くなっても靴下とか全部脱ぎましたけどね。
あでもピークは多分2時ぐらいだったのかな、おそらく。
で、あの5時半ぐらいにテントの外出てきたら、あのもう富士山がすごい綺麗に見えてて、まあ、昨日夜中トイレ行く時も結構星も綺麗に見えてたんで、ああやっぱり この時間はまだ雲が出ないから富士山綺麗に見えるんですよね。
そうですね。
この後多分8時9時で気温が上がってくると雲が出てきて富士山隠れちゃうんですけど、うん、
まあ、今日は富士山本当にキャね、うん、このタープの中のはっきりと見える。
そうですね、もう綺麗に富士山見えてるんですけど、確か去年ぐらいはね、来年こそ富士山に登るぞみたいな
って言ってたけど、うん、
いざ目の前に富士山見ると
あれに登るのかと
結構きついですよねやっぱ、
うん、
でしかもほら最近ツイッターでエベレストの渋滞写真みたいなのが載ってたりするじゃないですか。
あれは極めて現代的な。
そうそうそう、もちろん ね、あの漫画のガクっていうあのラストがああいうちょっとあの下から登ってくるパーティーと降りていくパーティーがぶつかって帰れなくなって、うん、まあちょっとみんな遭難するっていうのが、
で散歩がピストン輸送だね。
そうそう、
ピストン救出かな。
そう、なんか1日で3回ぐらい左ステップを登るっていうラストで、うん、結局まああれは明日の城みたいに燃え尽きたっていうことでいいのかな。
まあ、燃え尽きて死んだのか、
うん、
死んだんですよね
まあ、亡くなってると思うんですけど、まあまあ最終的に、うん、まあ最終的にはサンボさんまだあそこでコーヒー飲んでるのかなみたいな感じの終わり方じゃないですか。
じゃあ上村直美は死んでないんですね。
死んでないですよ見つかってないもんまだ奥さん帰り待ってはる、奥さんまだ。
ああ、やってたやってた、倍賞ミスコがなんか、私は上村はまだ生きてると、帰ってくると信じていますって言ってた昔。
そうそう。
映画で。
うん。帰ってこない暴言かなんて、ちょっと、それは情けないんじゃないのみたいな。
ああ、いいですね。
うん、こと言ってましたけど。うん、でも、あれがほんまに富士山では普通ですからね。
うん、まあまあまあ。
もう。
渋滞。
渋滞してますからね。
確かにね。
うん。しかも、あれでしょ、昨日言ってた、富士、河口湖とかあたりにいる外国人の方々も結構、
うん。
登られるわけじゃないですか、うん、いやあれああいう写真、まあ、登山ブームは全然構わないですけどすごいですね。もうエベレストでも、
ま
あ、渋滞が起きる、まあ、もちろんあの、ね、そのルートがもうあれはもうほんまに限られてますから渋滞起きるのは仕方がないですけど、富士山とか本当すごいですよね、
うん、
高尾山とか見たことあります？日曜日の。
いやもうケーブルっていうかロープウェイで大変なことになってるって聞くから、
うん、そうそうそう、
行けないですよ僕東京来てからも。
これも1回ぐらいこう高尾山行きたいなと思ってるんですけど、
うん、
なんかもう六甲山とか、
うん、
金剛山目じゃないと。
いや金剛山なんか空いてますからね、ま、
そう金剛山って結構ほらあの毎日登山みたいな感じで毎日登る人がいるぐらい気軽に登れるんですけど、うん、まあ、もちろんあのね油断したら遭難もしますけど、いやーそれにしても高尾山ってあれは世界で一番登られてる山ってことになってるんですかね。
あ、そうなんですか。
それぐらいのやつですよ。大体あの世界で一番登られてる山とか世界一遭難してる山とか全部日本なんですけど、
やっぱ日本人って山好きなんですかね。
好きなんですよ。信仰でも登るし趣味でも登るし、
まあ山岳国ですからね。そうそうそう、ほとんど山の土地の国ですから、
うん、まあ、長野に来てからそう山に登る機会もちょこちょこあるんですけど、うん、例えばあの貝の駒ヶ岳とか、
うん、
それか普通の駒ヶ岳とかも登ったことあるんですけど、駒ヶ岳もまずそのロープウェイとかの待ち時間が2時間とか、
うん、
普通にもハイシーズンはそんな普通にありますからね。
まあ、まあね、まあ、さん僕らからしたら山に住んでるみたいなもんなんですけど、
う
ん、
まあそうなんですよね。標高800メートルぐらいのところに住んでるんで
今だからここもふもとっぱらも800、900ぐらい
なんですよ。ここも800ぐらいなんですよ。
これぐらいのところで住まわれてると。
そうですそうです。だから下界よりもやっぱり8度ぐらいいつも低い状態ですよね。ここもやっぱり多分今東京よりはかなり温度低い。
いやでもいい感じですよ。
まあ、ここはもともとね、もう周りの見晴らしがいいから風通しもいいとこなんで、
うん、
まあまあそういう人気のあるキャンプ場ですけど、まあでも本当に富士山はちょっと登っておきたいんですけど、
早くね、
うん、
体力の許す限りね。
そう、ちょっとなんか自分のこの股関節と相談するとなんかもうチャンスはこの 2,3 年ぐらいかなって。
なるほど。
うん、
来年こそはですね。
そうそうそう。いや、もう今年諦めてね、夏
で。いやいや、いいですよ。でも、結構、
うん、
なんかね、ああいうアウトドアのお店行ったら、
うん、
富士登山成功祈願とかなんか、すごい脅すんですよね。
当
日山荘とかエルブレスとか行ったら、ポストバーンって貼ってあるんですよ。
まず、
富士登山応援します記念とか書いてあって。
まず、
記念されるんや。
行っとかなあかんとこみたいになってますよね。
いや、まあまあまあね。
だからもう、江戸時代の、
お伊勢
参りに近いようなもんが今、富士にあるような。
うん。
うん、あの、富士山の上ってほら、昔、測候所みたいなのがありませんでした。
うん、まあまあ。
今もない、使ってない。
あれは、跡地があるんですよね、確かね。富士山霊団のとこね。
結構近いから、あの、 頂上の形見えるじゃないですか、う
ん、
ここから
なんか出っ張りあるのかなって思って、うん、確か見たことあるけど
何も見えないですよね。まあ僕そもそも富士山そんなに近くで見たことないんで、うん、まだこの麓っ腹が多分あここよりは富士吉田の方がもっと近いか。
いやそうなのかな、
うん、多分そうやと思いますね、うん、あのうどん食ったとこなんてもうあの玄関口ですから登山の。
でも逆に近すぎて富士山見えなかったような気がするけど、なんか建物が四角いなって見えないんですかね。
あそれもあるかもわかんないですね、うん、あそこにあの、浅間神社って書いてあれ浅間神社っていうのかな、うんうん、まあここがもう富士昔から富士登山の、まあ、玄関口として有名なんですけど、
まあ、でも今富士山かなんかに列車を通せや通さないやっていう話はしてるみたいですね。
あ登山列車、
登山列車
ふにくりふにくらね。
あ
いやでもそれぐらいしないと、うん、今バスで
履けないのか。
そうそう行ってるし、そのみんな電気だったらまだしも、
うん、
確かでもあのあっちの方のあのダム、
うん、
黒部の方はトロリーバスかなんか廃止、はいはい、今年でも廃止になって、うん、来年から全部電気になるって言ってますから、富士山ももうそのうちそうなるんじゃないですか、
うん、
全部電気のみな。一応世界遺産なんですよね。
いや世界遺産ですよ、
文化の方の。
ああ
自然遺産じゃないですよね、はいはい、これ、
うん、
汚いから。
あそういうことなの。
一回自然遺産で登録しようとして、
あらん
で汚すぎるから、うん、文化遺産に変えたんじゃなかったっ
け、うん、
信仰の方の。
そうかそうか、うん、信仰か。
そうだってあの富士山のトイレってほら最初垂れ流しちゃったでしょ、うん、だからすごい汚いって言われて、で信仰の方の文化遺産っていうことに確かなってたような気がするんですけど、まあどちらにせよやっぱり一応世界遺産ですから、
うん、
モンドセレクションですから
値打ちないやそれ。
いやでも一応やっぱりこう綺麗にしていこうっていうのと、それこそまあエベレストの渋滞じゃないですけど、
うん、
入山規制が必要かもね
本当にね、
うん、まあ、あのオリンピックのチケットじゃないですけど、
ああ何マスです。
そうそう富士山のチケット当たったみたいな、もうそれぐらいしないとちょっとなかなか最近はもうその人が増える一方で、
もっと金取ってもいいような気がしますけどね、どうせやったら
ですよね、うん、あれの持ってるパフォーマンス、あれって言うと失礼な、目の前に富士山の、富士山の持ってるパフォーマンスってディズニーランドと比べても
全然劣りはしない
ってことは、ディズニーランドとか USJ のチケットと同じぐらい払っても、
うん、5,000円6,000円はね、う
ん、払っても全然、まあもちろん交通費でそれぐらい落としてますけどね、みんな、うん、それぐらい払ってもいいですよね。
全然いいと思いますね。いやだってもう舞い上がってるから多分その時は。
まあ確かに。
うん、5000円
払うよね。
払うよもう
だってディズニーランド行ったらもうみんな財布の中身全部使うでしょ。
そう。5合目まで行ってから登ろうと思ったら、はいここからさ5000円なって、
うん。払うよね。
ここまで来たんだからって。
そう。だってみんな言うたらあの上で飲むビールに2000円とか言われても別に納得するじゃないですか。
まあ運ぶ、まあ実際にコストかかってるからね。
そう、コストかかってるからね。言うたらあの上で、ましてや頂上で飲むビールなんか、千両みかんみたいな話ですから。
ちょっと待って、そもそも富士山でビール飲んでいいの？
あかんと思う。
あかんよ、
ね。あかんと思う。
あかんよ、ね、何が許されて何が許されないのかよくわかんない。
まあでも一応5合目とか、あちこちに売店があって、うん、で、なんか軽い軽食とか、
うん、
で、まあ高山病になったりする人もいるんで、うん、そういう人のための、まあ、そういう食料とか水とかも用意されてますけど、
うん、
一応お医者様いるんですよね。
ああ、やっぱり。
うん。
もう、常駐。
そう、常駐。72時間がなんか NHK でも何回か見たことありますけど、うん、ずっとひたすら気分悪くなった登山者の方の面倒見てました。まあ大変ですね、あれはあれで。
まあね。
うん。
ということで今日も富士山が見えるふもとっぱれをお届けします。やっぱキャンプとか来るとね、
うん、
アウトドアの趣味がいいなっていうのを思ったりとか、
うん、
結構ね、スポーツ用品店、まあ昔僕は神田小川町っていう、スポーツ用品店街に住んでたっていうのもあり、
あ、これ住んでたんですか？
独身の時にね、神保町の。
いや、僕、全然知らなかった。
ああ、なんですよ。
あ、これんってなんか、あんまり他の俺ら長野県とかもそうですけど、うん、あんまり、 神保町って聞くと、うん、本のイメージが強いんですけど、本だけではなくてちょっと外れるとなんかビクトリアっぽい。
ビクトリアの総本山があるんですよ、ここに。
総本山なんや、あれ。
うん、あのゼビオグループ。そうそうそう、まあ、ゼビオはあれかな。そうそうそう。
ほんで、あ、こんなスポーツショップは結構あるんだなっていう。
いや、もう、僕の住んでたマンションの下には、うん、バートの専門ショップみたいなのがあったりとかね。
なのにスノボーしないっていう。
うん、で、ずっと、あの土日になって朝はバートン の、うん、あの店の呼び込みのお兄さんの声で起こされるみたいな。
バートン呼び込みするんですか。
いやいや、呼び込みっていうかボード安いよみたいな、
安いたるよみたいな。
そうそうそうそう、
バートン価値ないな。
いやいや、 バートンじゃなくてバートンを売ってる、うん、あのスノボショップね、うん、だからもう ワックスで調整しますみたいな。
別にバートンの店員がやってるわけ、
やってるわけじゃない。でも結構あの5年ぐらい住んでたのかな、
うん、来るよみたいな感じ、
来るよみたいな。で見てて、でさすがにスキーはね、もうスキーブームも去ってるし、ボードはちょっと怖くて嫌やなというのもあり、
それは間違ってますけど、ね、
いや、せっかくだからボードやらないとダメだったなって今から思うんですけど、うんうん、でもその時からやっぱりね、アウトドアの店行くのは好きだったんですよ。
あ、意外とその明治にたまにあの傘買う時とか、うん、あの最初に傘屋じゃなくてモンベル行ったりします。
モンベル行ってウルトラライトのもう買うっていうのは結構楽しい、うんうん、
意外とあのグラムにこだわる男
ですか。めっちゃグラムにこだわってますよ。は、ね、はかりを持ってますからね。
うん、
あれでもね、会社でね、あの、吊り下げバサリを、まうん、あ持って、はかりを持って、うん、あなたのおっぱい見せてくださいじゃないけど、
カバン、
ね、あなたのカバンはからしてくださいって結構盛り上がって。
でもね、うん、前カバン持たせてもらったんですけど、うん、もう、1グラムどうでもええやんっていうぐらい重いじゃないですか。
そうそうそう。でも、うん、やっぱりその軽量化って、やるべきで。
何に対して、カバン、
あの仕事カバンに関して、うんうんうん、もう僕の隣に座ってる人なんて、うん、トゥミの、ね、サラリーマン御用達のトゥミの、うん、バリスティックナイロンの、うん、なんかようわからん、バリスティックナイロンだからいいだろうみたいな、うん、みんな思ってるでしょ、うん、
思ってる。
防弾チョッキに使われてるバリスティックナイロン、
うん、弾飛んでくることないけど、ね、
そう、自重自体がすごい重いのよ
最初のね、
うんうん、もうそのカバンそのものも、うん、僕が 3.1キロに対して、
うん、
これで6キロ持ってますからね。
まあでも僕もあの必ず自立するカバンっていうのがまず僕の第一条件のことが多いんで、うん、そうすると重いんですよね最初から。
重くなる、
うん
うん、自立はちょっと外した方がいいんでしょうけど、
そうなんでしょうけどね。
でまあそういう風にアウトドアの店行くんがすごい好きなんですよ、うんはいはい、だまあスノーピークショップだみたいなのがあったりとか、うん、これはスノーピークかよみたいな。
ああでも今目の前に昨日明治が寝たソロテント、うん、色だけはスノーピークですよね。
違いますよ、スノーピークあんな色のやつはないじゃないですか、大体ベージュじゃないですか。
ちょっとスノーピーク
っぽい。まあまあまあまあまあまあ、うん、みんなスノーピークっぽいんですよ。
このテントはあの鹿番長ですけどね。
ああ、うん、いや、まあ、でもそういうギアを見るのは楽しいし、
でもまあ登山の趣味もないし別にキャンプの趣味もそんなにないじゃないですか、うん、でもそのアウトドアショップ的な、まあ、そういうショップを回るのが好きなんですね。
あの案外ね、
うん、
それは、
うん、
嫁さんも来て楽しんでるんですよ。
あのキャンプ嫌いで有名な、
有名なうちの嫁が、
うん、あの虫嫌いで
有名、虫嫌いで有名な、あのああこういうのあるんだみたいな、うん、博物館見に来てるような感覚なのかな。
であ
と、
ね、
あのリュックだけやたら買いやがるんですよ。
あ、リュックサック
リュックサック、いろんなリュックサックわー並んでるじゃないですか、うん、あれ見るのやっぱ楽しいんですよね。
であの一応担がせてくれるというかね。
そうそうそう、うん、でまああのタウンユースで使えるようなみたいなも最近多いから、うん、まあそういう需要を狙ってるんでしょうか、うん、を選んでまあいろんなも一通り買ってますよ。あのコールマンのやつも買ったし、
コールマンの何を買ったんやだから、
リュック
リュックね。
あとペンギンの何チャムス、ペンギンじゃないわ、チャムスか。
チャムス好きな人結構いますよね、やっぱり、うん、特にそのおしゃれなキャンプする人の間では、
うん、でチャムスのあの反則のペンギン
のステッカー
とかなんか置いてるじゃないですか、あのぬいぐるみとか。
そう、何がびっくりしたってね、
うん、
まあ、本にカバンがついてるのかカバンに本がついてるのか分からないけど、うん、本屋さんでカバンを売ってるじゃないですか、
う
ん、
あのね宝島のやつ、ね、
そう先月チャムスのリュックがついてるやつが出て、
ああいやチャムスのリュックを売ってるんですよ。
チャムスのリュックがついてる本が出て、
本というかケースね。
そうそう、表紙と裏表紙しかないけど、
うん、
いやチャムスも出すんだと。
出す出す。
すごいね。 ペラペラ
のリュック。ペラペラですけどね。
ペラペラのリュックサック、チャムズ出すんや、これって。うん、いや。いや、わからんよ。この先わからんけど、
うん、
そのうちグレゴリーとかも出すんじゃない？
うわ、嫌やな。でも、ビームスはそういう手法でやってるじゃないですか。ビームスそれしかやってないじゃないですか。
うん、ビームスはわかりますよ、まだ、うん。薄い、まあ、その、ポーチみたいなんとか、薄いトートバッグとか、うん、ビームス、俺も買ったことありますけど、まあでもグレゴリーもありかな。
まあスノーピークがやったらもう終わりでしょうね。
スノーピーク何をつけんの本に。
小さい小さいポーチ。
いやどうせやったらもう本の値段19,800 円にして、
うん、
もうあの焚き火台でええやん。18キロぐらいする本ですけどみたいな。
それ取りすぎ怒ってくると思うよ。もういやろ。
あ、だからもうそれがまたそのね、そう、あのドラマになるじゃないですか。学研が立ち上がった時みたいに。
うん。
付録をつけたいんです、子供たちのためにみたいな。
本屋もそこまで追い詰められてるのね。
そうそうそう。だって最近は、ああいうの見ると別に、名人が言うところの本じゃないんでしょ。
本じゃない。
カバンを売ってるわけ
です。カバンを売ってるんです。まあまあ、それもありですけど、うんうん、まあ、アウトドアショップは行くのはまあ結構好きで、うんうん、で、まあ、こう、キャンプ行ったりするとね、
うん、
俺も一個ぐらいテント買った方がいいのかなとか、徐々にこの、キャンプをやるにあたって、うん、まあ、道具を広げていけばいいんだろうなと思っていて、うん、
まあ、でもまあ、昨日も僕、あの、おすすめしましたけど、
うん、
ご夫婦でどうですかと、
うん、
うん、いくらでも貸しますよと、こんなん。
いやー、いいかな。多分喧嘩になると思う。
ソロでいいんやったらもうこのテントでいいやん。
いいですよ、
も
う、
うん、持って帰りなさいよ。
いや持って帰りなさいよって言われても、うん、案外一人で行くのがハードル高くないですか。
僕は全然高くない
です。あ、まあ坂本さんはね、
うん、だってうちの家テント今5つぐらいあります
よ。あるでしょうね。意味もなく。
はい、だからムーンライトはもう1,2,3,5と思ってますから
、
ね、
ああ、
うん、
いや、そのアウトドアの趣味じゃないけど、まあ夫婦でね、
うん、
行けばいいじゃないとかって言うけど、うん、夫婦でやれる趣味なんてないし、僕自体がその趣味がある方じゃ
ないし、でもいきなりないって
泣いて否定するんですけど、
うん、
じゃあ2人でできる趣味ってあった方がいいよねっていうのもあって、
うん、
でずっと気になってたこと1個だけあるんですよ。
その前にちょ、奥さんも言ってるわけですね、2人で あった方がいいよねっていう。
いや、そんなわけではないけど、僕が思ってるだけで。
そうそう、結構そこ疎通のところがね、
でも、うん、でもその趣味は、
うん、
行ってもいいよねとは二人で言ってたん
です。あ、二人でそこが最初から、いや二人でしたくないよっていう。
当ててくださいよ、うん、何かそれを。
陶芸
ね、
うん、まあ、これもまあベタですけど、
ベタですね。
ただあの男と女、まあ夫婦でやるとして、うん、一番差がないじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあ。
そうそうそう。
精査はないですね。
そう。だからキャンプとか来たらやっぱ力仕事とか男、
うん、
料理すんの女みたいな。
あれ絶対両方とも僕やるな。
うん。まあ結構そういうのでこうあれなんですけど、
うん、
もう峠って本当にもう二人で土を1キロとかかって二人でできる。
あ、そうです。そしてゴースト的な。
いやいや、そんなせんで、そんなせんで、後ろから。
まあ、
後ろから手回してもせんで
いいから。
しないから。
ね、
そ
も
そ
も
最初からろくろとか掴んでいいから。
うん。東京行くと観光地でやるしかないかなみたいなのあるじゃないですか。
え、かまないですか、東京。いっぱいあるでしょ、教室は。
あるんでしょうね。
今時電気釜でできるとこいっぱいありますし。
なんかでも電気釜でやると、うん、なんか、あの、プラバン使って、あの、キーホルダーを作ろうみたいな感じじゃないですか。なんかイメージ的に電気釜って聞いた瞬間に。
電気釜使ってるプロの人もいっぱいいると思います。
あ、そうなの、
うん、
そうなの、
そう思いますよ。
なんか、縦穴式住居みたいなのもう、わーって繋げて。
何その電子レンジで料理やったら手抜きみたいな。
いやいやいやいや。いや、そんなんなんかなと思うじゃないですか、陶芸。
いや、
で、これは。
いいんじゃないですか、電気がま
で。上がってきたやつ、これが違う、バーンみたいな。
まあまあ、もちろんバーンって やりたいのもわかりますよ。素人であんまりバーンやってる人見たことないけど。
もったいないね、あれね。
まあまあ、そうですね。
陶芸でもない。
で、登山でもないわけでしょ。
うん。
まあ、今アウトドアショップの話をしちゃったので、
はいはい、
そのアウトドアショップの中で2人でできるものをやると、
はい、さんお察しがいいですね、さすが。
意外とハードル高いですよ。意外とハードル高いどころか一番ハードル高いと思いますけど、
うん、
鮎の友釣り。
あ、
いきなりスタートから2人で40万ずつみたいな。
なんかすごい、なんか漆塗りの、
うん、
あの、すり竿で、
15メートルぐらい釣り竿で、で、鮎を釣るのに鮎を使うっていう、あの意味のわからない釣りね。いや、意味はわかるんですよ。意味はわかるんですよ。うん、あの、鮎の喧嘩の特性を利用した友釣りなんで、鮎を釣るのに鮎は釣る、使わないといけないけど、
ヘラブナ釣りとかアユ釣りとかの釣り竿の値段見て引くからね、普通ね。
ヘラブナもね。ヘラブナって、アユ釣りはまだこの竿じゃないですか。浮きやで。ヘラブナ釣りって。
もう本当にあの、ガマカツのカタログとか見たら、なんじゃこらって、いう値段なんですか。名刀正宗かみたいな。
いや、名刀正宗なんです
よ。でしょ、あれって。
うん、あれそうなんですよ、う
ん。そんなんじゃない。
しかもヘラブナ浮きですからね。単なる浮きですから。浮きが20万とか。
わからん。あの世界はわからん。
じゃあ、釣りじゃないってことですね。
釣りじゃないんですよ。
じゃあ、ビクトリアで揃うとして、
うん、ビクトリアじゃないけどね。
あ、ビクトリアじゃない。まあ、モンベルもいいとして、まず二人で、東京で一番思いつくのは、ジョギングです。
あ、う、あ、ん。
夫婦で、始めるのはね。まあ、その先にはもちろん、トレランとか、うん、トライアスロンとか、いろいろあるんですけど、うん、まあまあ、その走るっていうのが、二人でやるにはいいかな。
まあ、うちのね、奥さん自体はその走ること否定派なんですよ。
出た。虫嫌いな上に走るのも嫌っていうね。うん、
膝痛めるし、うん、ウォーキングが一番いいんだよ。体には。
あ、ウォーキングはするんや、一応。
ウォーキングはするっていうか、まあ、
まあ、そっちはまた、
お散歩ならいいか、みたいな。
いや、別にランニングしろって言ってないで、ジョギングしろって言ってんじゃないですか。
ジョギングとランニングの違いって何なの？
ランニングってもう、体に負荷を与えるようなランニング、スピードで走るわけでしょ。ジョギングっていうのは基本的には、もう心拍数もそこまで上げずに、
トントントン、トントントン。
もう言うたら、早足ですよ。ぐらいでいいよっていう、あれですよ、定義的には。
でも、ジョギングもランニングもね、僕らがやったらジョギングになるじゃないですか、絶対。
いや、遅いからね。
最初の300メーターぐらいはランニングになるけど。
そうそう。いや、それでも早すぎるぐらいですよ。ジョギングなんてほんまにもう早足ぐらいなもんでいいんですよ、別に。だからもう別にウォーキングと大して変わんないですよ。
まあ、それこそね、昨日も言ってたと思うんですけど、人間の人生100年とかって言うけども、人間の総活動量って決まってるから、あんまりそこで視力を使い果たすと、早死にしちゃうんじゃないの？
そう、多分ね、
ランニングやってる人は。
まあ、俺個人的に自分で思うのが、もう一生喋ってるやろっていう。
そう、喋る方にベクトルが向いてるから。
なんか多分喉も舌ももう使い切ってるやろっていう。
他のやつをその喉も舌に今。
いやでも喋ってない人と喋ってる人ってだいぶ量違うんちゃいます？
まあ違うでしょうね。無価値な人と。
寡黙な人と、俺とでは。でもまあジョギングじゃないでしょ？で登山じゃないでしょ？で、鮎の友釣りじゃないでしょ？もちろん深瀬釣りでもないでしょ？手長エビ釣り。
いやいや。
玉川の手長エビ釣り。
虫嫌いや言うてんのに、エビ掴むん大変でしょ。
エビってほんまあいつら海と川におるからいいけど、あれ、陸上に住んでた発狂やで。
怖いですよ。
手長エビとか。
ね、鳥なんですよ。
バードウォッチング。
そう。
今時。バードウォッチング。
バードウォッチング。
めちゃめちゃ泣いてましたよ、ここ。
でね。
はっきり言って朝、鳥の音がうるさくて目覚める
ぐらい。目覚める。でも都心でも、
まあ、もちろん
白石霊とか
白
石霊とか
東京は意外と大阪よりはるかに鳥の数多い
です。そう、それを僕はちょっと確かに大阪ではあまり見なかったのに、
そう
ムクドリとかね
いるんですよ。東京本当緑多いなって感じます。
たまに僕が住んでるとこちょっとまあ、23区ではあるけど田舎のとこだから、見れるんですよ。たまに石霊とか。
石霊って大阪市内で見ることって
見たことほぼない。
大阪城公園の中でちょっと見るぐらい、だって僕あとはほぼクマゼミしかいないですからね、大阪って。
だから、僕ら、南大阪に住んでるから、田舎で、
まあ、金剛山行けばね。
なんか、ハクビジンか、タヌキとかっていうのは、まあ、結構自分の近所とかいたけど、だから、でも鳥は見ない。
そう。大阪でもほんまに野瀬の方とか行けば、カワセミが見れるっていう、噂をね。
でも、
見たことないけど。
やっぱりね、関根って、可愛いじゃないですか、すごい、見てたら。
可愛いですか？もう、なんか、疲れません？動き早すぎて。
ああ、まあまあ、そうだけど、まあ、フォルムが可愛い。で、カラーリングも可愛いっていうので、やっぱり、それは、嫁さんと見てると、あ、お、いたいたっていうので、猫見るような感覚で、まあ、
もちろん、
ね。おーってちょっと、気持ちが上がるっていうのがあって、これは、 いっぺんバードウォッチングっていうのに行ってみようと、う
ん、はいはい、いいんじゃないですか。
トライしたんですよこの前。
え、双眼鏡を持って。
あのね、うん、東京都って素晴らしいね、
うん、
東京都、うん、東京都立東京港野鳥公園っていうのがあるんですよ。
それは大阪にもあるじゃないですか。
あった、
南港に。
南港にあるんだ。
うん、まあだからそれはあの関根とかじゃなくて南港にあの飛んでくる、飛来してくる鳥を見るっていう、うん、
まあそこのその野鳥公園は羽田空港のそばにあるんですけど、
うん、あ、そうですね、大阪があってあの海沿いなんで、要はあの飛んでくる飛来する鳥が基本中心になるんですけどね、うん、
まあ人はいなくて、土日土曜日に行ったけど、
え、人気ないの。
人気なかったね。で、双眼鏡貸してくれるんですよ。
はいはいはい、そう
です。ただで、
うん、
うん、入場料は300円か500円取られたけど、
うん、
で、まあ、その中に観察スポットもあり、うん、屋内から観察できたりもするんですよ。
はいはいはいはい。
で、でっかい双眼、また単眼鏡がそこに置いてあったりとか、
うん、
で、野鳥館の会のお兄さんも、
うん、
常設してくれてて、ちょ、なんか解説はしてくれたりはするんだけど、
うん、まあ、ここ、あ、大阪南港野鳥園です
ね。あ、まあ近い感じですね。
こんな感じでしょ、多分ね。
うん、
で、もちろんこの中には入れないけど、湿地帯には入れないけど、うん、その
観察、湿地帯を作ってるんですよね。
観察する場所があって、そこに望遠鏡設置したりとか、うん、双眼鏡を貸してきて。
定点観測のカメラがあったりとか。で、見てて、ああ、いたいたっていうので、なんだろう。まあ、珍しい渡り鳥が見れたりはするんだけど、
うんうん、
なんか言うほどね、うん、思ったよりも気分が上がらなかった。
だってそこにいるやつは見に行くんですからね。
そうそうそう。
動物園行くのと、まあまあ言うたら変わらんですよ。
まあ、まあ
自然には近いですけど。
詐欺の仲間たちがね、うん、青詐欺とか。
あれね、僕も南光八幡行ったことあるんですよ、うん、あとバードウォッチングであの小屋池、
うん、
とか渡り鳥来るじゃないですか、うん、だから渡り鳥来るんで小屋池とか行ってみるんですけど、見渡せるところで見るあの野鳥園って、うん、あんまり発見したっていう感動は特になくて、
あれは多分だからトレジャーハンティングなんですよね、野鳥って本当は。いたいたって、
うん、どっちかというとあのもう野鳥園とか小屋池とか、うん、まあ今住んでるとこやったら、まあ、諏訪湖もそうなんですけど、数えに行くぐらいの
野鳥の会が、
そうそうそう、今年の飛来は1720みたいな、
あ、そろそろ何々が来る季節になりましたよみたいな、まあ標準木じゃないけど、
う
ん、標準鳥みたいな、
そういう感じにどうしてもなっちゃうんですよ、
ね、いや、ほんで、まあ、その小屋でね、まあ、まったりとして人も少ないし、
うん、
で、まあ、気の良さそうなおばさんと、
うん、
まあ、野鳥の友の会から派遣されてるお兄さんが親しげに、
うんうん、
全然この二人って接点ないはずなのに、うん、鳥を通して、うん、あの鳥はね、この鳥はね、どこで見たよとかっていう情報交換してるのを見ると、うん、ああ、いいなーって、こういう人たちっていいよねって、絶対人いいんだろうなーと、うん、小田和正のコンサートに来るような女の子みたいな感じなんだろうなーみたいな。
まあ、ひとくくりね。
うん、僕とは多分入れないだろうなって。ま
あ、でもね、そこはね、
うん、
あの野鳥園って、僕もそんなに何回も言ってるわけじゃないけど、あこは、定点観測の場所であって、
うん、ずっとフィールドはフィールドってわけではないんだよね。
ずっと行ってたら、
うん、
今まで来たことない鳥が来てる。
今いいの来てるんだよ。
そうそう。え、これ来るの？って言った時のテンションが多分めっちゃ上がるんじゃないですか。
みんなその人たちをおーってなるのかな。
そうそうそうそう。
まあそれはもう多分いろんなんで拡散されて、
そうそうそうそう、
急に駐車場が満車になるみたいな。
そうそうそう。なんかここで袋が見えるとか、そういうのがバーって来るような。ハシビロコが来てるみたいな、こうへんけど。
絶対来へんけど。
来へんねんけど。
来たらびっくりするけど。
そんな感じじゃないですか、うん、言うたら。多分、だから、毎日のもう、あれは日常で、その中で、
たまにあったら、たまに
そういうのが来たりとか、それ変化を楽しむところ。
なるほど、なるほど。まあ、近くに住んでたらいいんだな。
う
ん、
そうそうそう。で、まあ、多分、俺とか名人とかが、期待するようなバードウォッチングっていうのはやっぱりそこそこの自然の中で。
じゃあ、そうなってくると、うん、バードウォッチングをどうやって入門すればいいのかっていうのは模索してるんですよ。
まあ、
双眼鏡じゃそんな高くないし、
うん、
でもやっぱりね。
それはまたバードウォッチング業界では。
何？
ダメですよ。
ダメなんですか？
うん。 何バーディウォッチング業界の中では、うん、やっぱりこれっていうやつがありますから、
ね、もうそんなどうでもええよ。
いや
あるんですよ、あるんですよ。で、うん、神保町っていうか、あの神田大町のちょっと外れたとこにバードウォッチング専門の双眼鏡のお店があるんですよ。
しかも最終的になんか双眼鏡じゃなくてほらなんかあの単眼鏡のでかいやつ
あるあるある、
うん、緑色のやつ、うんうん、あれでしょ、
あれになるんですかね、うん、
もしくはあの双眼鏡であの手ぶれ防止のやつとか。
いやもうようわからんし、なんかもう、うん、もうなんかね、もう定年過ぎた おじいちゃん、うん、おっちゃんが来るんですよ、その。
定年過ぎたって勝手に言ってるけど、今65でも働いてるからね。
みんなそんなおっちゃんはめちゃめちゃ、うん、あの、カメ子かっていうぐらいでかい。
まあ最終的にはカメラ
になるんでしょ、
うん、持たないといけないから。
これって、やっぱりやらん方がいいのかなって思ったりもするんですよ。なんかもう、なんか、まあ、鉄道ファンみたいになってくるのかな、みたいな。
まあ最終的には俺のように、うん、南アルプスライチョウサポーターになって、
うん、
南アルプスに登ってライチョウを見つけるっていう。
まあ単体をこう追いかける。そうそう
そう、追いかけるバードウォッチャーになるか、
バードウォッチングのあれも撮り鉄だ、何や、何乗り鉄だとか、やっぱあるんですか？
僕の知り合いであの、ひたすら、あの、大足、足を追いかけてる人もいます。
まあでも、単体を追う方が楽しいかもね。
うんうん。で、今年もちゃんと巣だったね、みたいな、
うん。
毎日車でそこの場所に行って、うん、でかい望遠鏡で、うんうんって言ってる。
楽しいんかな、それって。
楽しいん
だ。いや、そういう話を聞いて、うん、あ、いいねって思わない僕は多分向いてないんじゃないかなって。
いや、でもね、
うん、
いや、フクロウぐらいからやればいいと思う。
あ、フクロウはね、うん、たまたま僕山形の鶴岡に、うんうん、あの行った時に、ホテルの、
うん、
欄干にポンってフクロウが止まってくれて。
いや、それはもう、あの、買ってるとかじゃなくて。
普通ポン
って。普通にでしょ。
飛来して、日本海側で。うん、14日目張ったままで。お互い固まったままで、
ああ、向こうも、あら？
あらって、変なところに来てもうた、みたいなね。
フクロウをその間近で見れることってほとんどないですよ。
フクロウカフェ行ったらいっぱい見れるけど、ね。
いや、もうもちろんフクロウカフェいっぱい行ったらあるけど。
天然物はもう初めて見て。
天然物はね、まあ、この辺りだと多分山梨が有名なんですよ。北斗の、うん、山梨県の北斗市とか行くと見れるっていう。それも、広い牧場の向こうの方にある林の中におるかな。それを望遠鏡で見るみたいな。
いや、だから、
うん、
結構僕らは、僕はその東京に来てもう十何年経つけども、うん、東京都心の方がなんか本当に意外と鳥が見えるから、
そうそう、
この鳥が何なんだっていうのはやっぱり気になるわけじゃないですか。鳩、
うん、
ね、
鳩、それ以外や、
スズメ、
それ以外、
カラス、うん、それ以外か、カワセミ分かりますか、うん、
綺麗から、
綺麗から。でもあんな見れるわけないし、うん、じゃあそれ以外何なんだってやっぱり調べるわけですよ。
まあ、俺もパッと見て、
うん、
目白か、分からへんから、ね。
分かんないから。
大白なんか、
でもそれ言えたら、かっこいいじゃん。うん、あ、うんうん、あれはね、セキュリティーんだよ、みたいな。うん、あの、別に、米さん以外の人にも。
ね、野鳥図鑑ですよね。
野鳥図鑑、まあ見て。うん、でも、それはそれで楽しいし、
うん、
でもね、思ったほど、なんか気分が上がらなくて、うん、まあまあ、よかったね、と言いながら、その野鳥公園を、
うん
うん、まあ、離れ、
うん、
で、当然、野鳥公園は羽田の方で遠いし、
うん、
まあ、電車でも行きにくいから、まあ、車借りて行ったんですよね。
うんうんうん、
だからせっかくこの野鳥公園行くだけやったら、もう脳がないし、これら車借りた意味もないから、うん、まあ、帰るお台場でも寄って帰ろうかと思って。
もう最初からその野鳥公園に対する期待がもうみじんも感じられへんよね。
なんで
野鳥公園行くだけやったら脳がないし、みたいな。
いや、後でね。
普通、もっと普通の野鳥好きの人は脳あるやろ、うん、それで十分。
うんうん、もうお腹いっぱいみたいな。まあ、その翌日になんかフェスみたいな、野鳥フェスみたいなやってたみたいなんだけど。
野鳥フェス？
なんかよくわからんけど、そういうお祭りがあったみたいなんですよ。
うん、
うんうん。で、も、まあ、そこに当たることもなく。
野鳥フェスってあれなのかな？日本野鳥の会の長靴とか、日本野鳥の会のなんとかとかいっぱい。
あったあった。日本野鳥の会の長靴あるみたいね。
あれ結構人気あるでしょ？
うん。
いろいろ、庭仕事する人とかに。軽いからとか言って、
うん、でそれでお台場に行ったら、
うん、
ムクドリがめちゃめちゃ自分の足元にチュンチュン飛んできてくると来てくれるんですよ。
あいつら人慣れしすぎでしょ。
そう、
お台場の鳥
でムクドリって唇ばしが黄色くて、
うん、
可愛いんですよ、
うん、
でそこまで小さくはないし、でも鳩ほどもいかつくもないし、うん、ああいいフォルムだなって見てると、うん、野鳥公園よりお台場の方がいいじゃんみたいな。
え、全然いいですよ。
いやだから、
うん、
野鳥公園って何だったの？
それはだから言ってるじゃん。飛来する。
こんなに、
うん、
こんなに、こ んなにね現代的な、うん、あの商業施設があるところに、うん、普通に野鳥が飛んできてくれるんやったら、うん、こっちの方がなんか気持ちじゃ高まるじゃんって思って。
ま大阪だとね、うん、そんなに鳥がいっぱい来るような場所ってそうない、お台場みたいなのがそもそもあんまないんで、うん、で緑も少ないから野鳥園の意味って結構あると思うんですけど、うん、東京はねもう皇居であろうと明治神宮であろうと探せばいくらでも鳥いそうですからね。
まあもうちょっと頑張ったら自分の近所でも多分いるんでしょうね。
そ
う
そ
う、
もちろんそのだから野鳥公園の意味は絶対あるんですよ。僕らが知らんだけで、うん、あっこでしか見れない飛来した鳥が
いるとは思いますけど、ね、
いるんですけど、
いやだから思ったほどだなーっていうのもあって、うんうん、でもやっぱりそばで見れる鳥の方がやっぱ嬉しいじゃないですか、
うんうん、
いやバードウォッチングって何なのかなみたいな。
何なのかな、こんだけ鳥の鳴き声バンバンしてる中で一切そっちの方は見ずにバードウォッチングの話されてもね、
うん
うん、山ほどいますよ。
いやいるんです、こんだけいるってことは、
うん、
だからもっとどなんかそういう入門編かなんかそういう風なやつに参加した方がいいんですか。僕は
参加した方がいいというか今からやればいいんじゃないですか。
あ今見て、
うん、
見えないけどね
いやまあバードウォッチング、
いや瀬本さんに前も言ったかもし言われたかもしれないけど、
うん、
案外ハードル高いよって言ってませんでしたっけ。
あバードウォッチングですか。
なんか、ま
あ、
結果簡単に金もかかるよって、うん、
いや簡単に見えるけど、うん、その満足する度合いが、
うん
うん、まあ得られるその満足度が人によって違うと思いますけど、
うん、
何をどの鳥を見て感動したいのかっていうのがあるじゃないですか。
まあそれもあるんですよね。
だってスズメでもバードウォッチングでしょ。
そう。
鳩でも、
うん、
でもあれはバードウォッチングの範疇に入れてくれないじゃないですか。
でもどちらかというと、うん、なんかパッて見た時に、うん、すぐ識別して何々って言いたいっていうのはあるね、うん、画像認識の話かな、
うん、そもそもが、
うん
こいつが珍しいのかどうかすらわからない。
わからない。それの見極めができるようになりたいっていうのはあるかも。
そこに行くまでにちょっとハードルが高いかな。まあもちろんそれも勉強すればいいだけの話ですけどね。まあもちろん何見ても、嬉しいっていう人であればもうこんなとこ来た天国かと思いますよ。もう今もひたすらウグイス朝から泣いててもううるさいなウグイスと思ってますけど。
まあね。
うん。
まだそれを見つけるテクニックもいるんでしょうね。あの辺にいるよみたいな、
まあ、クワガタ探すのと一緒じゃないですか。あこればっかりは
でも野鳥の会友の会っていうか野鳥の会の人だったら、
うん、
あの辺でプッてこう望遠鏡で、うん、探してくれたりするんですか。
まあ大体の場所分かるでしょ。どの枝に止まってるか分からないけど、
うん、で特性が分かるから。
そうあと鳴き声聞いたら分かるじゃないですか、
うん、
今基本何十種類も鳥の鳴き声今聞こえてるんですけど、うん、分かってんのほうほうけきょうだけですからね
あでもこれが、うん、あれですか、まさにあの潜水艦のソナー種みたいに、
そう
向き取り、何々、
うん、
計7種いるな、ここは、みたいな。
そう、まあ、それぐらいすぐ分かります。
ああ、そうなりたいですね。
まあ、メジンはどっちかってあれでしょ、今の屋上になんとかっていう靴を履いたやつが3人近づいてる。
そうそうそう。ハッシュパピーのスリッポンを履いた警備員が3人
で。で、さすがわしの弟子だねとか言われたわけでしょ
沈黙の艦隊の第1巻だ。
そう。ああいうのに憧れてるんですけど。
そうそう。
いや、でも、これがね、この鳥の鳴き声、俺、虫もそんなに得意じゃないんですよ。虫好きやって言ってるあれ、その、せいぜいキリギリスとか、うん、スズムシとかで、ま、クツワムシは分かるかな、
うん、
でもあとあんまよう分からへんのがあるんですけど、これ全部聞き分けられたら多分すげえ楽しいやろなっていうの。
うるさいじゃないんですね。
そううるさいじゃないんですよ。
まあだから音紋解析じゃないけど、ああこれとこれとこれの構成でな、
そう全部分かるじゃないですか、うん、だってあの人ってスリッポ履いてる上に何かの35口径を右にしとったり
ガチャンガチャンガチャン、
そう
それもはやソナーでも何でもないやろ何が映ってるんでしょうかみたいなの一緒じゃないですか。
そういやでも
クイズかよって。
それぐらいきっとね、うん、多分俺らはもう知識がないからここボーッと座ってるわけですけど多分楽しいと思いますよ。
君なんて寝られへんやんて
今の声聞いたみたいな、
うん、
あれなんとかなんとか袋ちゃうのっていう。
いやだから誰かねこの野鳥っていうか鳥業界のこと教えてほしいんですよ。
いやまあ普通に野鳥の会のそのなんかに参加すればいいと思いますけど。
いや多分入れないかもしれないから。
なんで長靴持ってないから。
いや何歳できゃいいの。
いやでも本当に野鳥の会って、
うん、
昔よくね2チャンネルで飛ばされる板って 野鳥いたみたいな、あの、時期があったじゃないですか。
いや、実際どうなってるんですか？野鳥の会って、うん、あの、アマチュア無線、ハム無線みたいに、もう、構成に、
そうそうそう、
平均年齢がずーっと上がり続けていて、てて新規参入がほぼない。
うん。いや、でも、俺は、あの、アマチュア無線よりは、うん、まだ野鳥の会の方がいけると思うよ。
いける。
うん。
まあ、女の子が、アウトドアの趣味と掛け合わせたら、なんかいけそうな気がするし、
うん、
女の子って基本的に水族館好きじゃないですか。
まあ、そうでしょうね、
うん。
男も好きですよ。
俺も僕も好きなんですけど。
うん、暗くなれるしね。
ああ、そっちか。
だから、
そう。って言いながら。
まあ、あの、掛け合わせ、
うん、
このキャンプに掛け合わせるとすれば、やっぱバードウォッチングは要はプラス双眼鏡一つで済みますからね。
だからそこで本当にいやこれを記録に収めなきゃバシャ
ッ、まあ、そこまではね、まあ、多分そのカメラを買うときはきっとある程度知識がついて、うん、この場所にこんなところにいるはずのない鳥を見つけたときに、
うん、
カメラ買わなきゃって
しまった
そうってなる。そこまで行くまでには別にあの安い望遠鏡でいいんじゃないですか、双眼鏡で。
ああ見たねこれっていうのでいいんだ。そうそう、うん、
いたいたって、まあ、俺もでもさっきの名人じゃないですけど、例えばどっかでフクロウとか見つけたら、うん、一眼欲しくなると思います、ね、
うん、でフクロウそんなにフクロウから来てくれるなんてありえないですからね、天然物が。
そう、もうなんか口に手紙でも加えてんのかっていう
ハリーポッター的
なね。そうそうそうそう、出ないと来ないでしょ普通は、
うん、そうなんですよ。だからね、うん、結構、
まあ、奥さんはでも鳥好きなんですか基本。
動物は好きみたいですね。
あ、そうなんだ。虫嫌いなの。
虫嫌いなの。
虫嫌いなのに。
あの見るのは好き。
ああ、まあ動物だって近くに寄ったらダニとかいっぱいついてますからね。
聞かせないようにしますこの会話。
いや、うまうまーとか言ってるけど、近くに行ったらやたら体の周りにハエとかバー飛んでたりする。
まあまあまあ、カピバラさんとかね、
そうそう、
触れたりするんですけど、うん、
まあそう考える。奥さんがあの選ぶ趣味として、
うん、
遠くから見て触らないっていうあの選択肢であればバードウォッチングはいいと思います。
それ絶対触れないからね。
そう
そう、触れるはずがない。
クワガタなんて虫のくせに、うん、その体にまたダニいっぱいついてますからね
もう嫌やな。
だからそう考えるとあのバードウォッチングはまあ綺麗とは言わないですけど、
うん
うん、いい趣味ですよね。あの、うん、ほんで知識が増えれば増えるほど楽しくなっていくし、
うん、
ほんで何がいいってね、俺野鳥バードウォッチング業界ほどあの子さんが偉そうにしてない業界はないと思ってます。
え、そうなの。
うん。
え、それはあ、もうそうか、進化するものがないからか。
あのね、まあまあビギヤードもそうですし、うん、何でもそうですけど、あのやっぱりちょっとうるさい子さんとか、
うん、
一元、まあ、の初見とかの人をバカにしたりとかするの人もいるじゃないですか、
うん、
俺が知ってる野鳥好きの人でそれ見たことないですね。
うん、
とにかくいいでしょ、可愛いでしょってそれしか言わないで、場所の取り合いが基本ないでしょ、よほどのその、まあね、あの山奥でここ、
うん、
そう、ここでないと鷹の写真が撮れないとか、うん、でもそもそも場所の取り合いすると人いない
そこまでね、
鉄道と違って、
あい、
そうそうそうそう。ほんで、鷹の邪魔やからって木を切るやつもおらへんのです
よ。いやいや、そうそう、鷹来てくれない
し、ね。そうそうそうそう。だから、まあ、そういうのもないんですよ。
まあまあ、まあ、あまりにもそういうふうに なってくると、
うん、
ラジオで悪口なんて言えないよって、多分なってくるかもしれないですね、
う
ん。
そう、だからね、バードウォッチングってすごい初心者に優しい世界。
あ、そうなの。
じゃあ、
そんなにビビらなくてい
い。全然ビビらない。
じゃあ、それ僕が仮にどっかにファーンって一人で、入門のところに飛び込んで、
うん、
すごいひどい仕打ちにあったら僕言いますわ。
うん、言ってください。
こんなこと言われた。
だって、まあ、俺が入ってるその、
ライチョウ
サポーターの会っていうのも、普通の業界で言ったら、その結構、あの、カースト制度の上の方じゃないですか。
いや、まあまあまあ。
そのライチョウ見に行
くって。ライチョウですからね。
うん。でも、それを初心者集めて、みんな入って、みたいな。
そんなんでいいんだ。
そんなんでいい。
草の根っていうか、どちらかというと、網を張る方が大事だから。
そうそうそうそう。どっちかというと、もう、一人でも、入ってくれみたいな。
あ、
もうそれぐらいな感じですよ。
なるほどね。
うん。まあ、あの、だから野鳥の会って力を持ってないって言ったらそれまでなんですけど。
大丈夫かな、野鳥って、本当に。
え、何が襲われるとか。
いやいや、そうじゃなくて、あの、趣味として。
あ、趣味としては全然ありでしょ
う。まあそうなんですか。
うん。うん、で、野鳥バードウォッチングの趣味何がいいって見た目で分かんないじゃないですか。
まあ普通のアウトドア行ってる人なのかなみたいな。
うん。なんかちょっとアウトドアっぽい格好して帽子かぶって長靴履いてて、ん？野鳥？っていう。
うん、可能性ね。
でも下手してその望遠鏡がトンカチに変わったら化石とかその程度の違いしかないじゃないですか。
神の手の人かな。
そうそうそうそうそう。虫屋やったらまだ網持ってたりとかね。
あ、まあ分かりやすい
ですね。いっぱい荷物いっぱい持ってますけど、バードウォッチングとかなると本当にもう荷物も少ないですし。
ありました。じゃあ今度また小川町に行って、
うん、
ちょっと敷居の高い野鳥専門の望遠鏡屋さんにすごい言ってるんですよ。ここ一遍入ってみようぜ。ダメだよ、行ったら高いの売りつけられちゃうよって言って行ってないんだけで、
もしかしたらその人が一番小さの中でうるさいかも分かんないですけど、ね、
その、いや、この単眼鏡ではビクセンのこれはねみたいな、
そう、これじゃ何も見ねえよみたいなこと、いや、絶対そんなことないと思いますよ。初心者にめちゃめちゃ優しいと思う。
優しく、
うん、
だってね、
うん、
間口を広げないとダメなわけですから、教会は。
そうですよ。俺はもういつも言ってますけど、教会を支えてるのは、うん、初心者から面白くなり始めて自分の持ち物にお金をいくらでも使う層。
ああ、一番金がね。
金を使うのはね、うん、そこが一番業界支えてるじゃないですか。
うん、
もうこの双眼鏡40年使ってんねんみたいな、そんなベテランいらんねん、はっきり言えば。うん、業界の方からすればね。
なるほど。まあちょっと珍しく趣味を開拓しようかなって思ってる過程です、今。
家庭にも行ってないけどね。
家庭にも行ってない。
入り口のドアの前に当たって入ろうかな、
うん、
どうしようかなっていう
って感じですね。
うん、
うん、
まあでもそのドアはね、普通の会員制のスナックのドアじゃなくて、
一元さんお断りってなんか
書いてないのかなって。全然書いてないです。全然バードウォッチが全く書いてないです。
あ、まあまあ、じゃあまあ人は安心な感じ。
そう、絶対大丈夫です。聞いたことないでしょ、バードウォッチングに連れて行かれてそのままキスされたとか。そんなこと聞いたことない。そんな就活であるようなことないでしょ。
はいはい、
だ全然大丈夫ですよ。
うん、
どっちかというと枯れたおじいさんしかいないっていうイメージなんで。
なんかね、
うん、
確かに。
だって今す人生で鳥が趣味って
聞いたことない。
飼う方はね、セキセイインコ好きとかまだありますけど、鳥見るのが趣味ですって
ないですよね。
ないでしょ。僕も長野に来て初めて、
うん、
まあ、それはその人はタカとかワシ専門なんで、まだね、
まあなんかカテゴリーがしっかりしてる方が、
うん、まだね、まだ分かりますけど、本当にバードウォッチングっていう単語自体聞いたんが、
うん、
20年ぐらい前のビーパルとか、
うん、
第2期ダメ親父以来ですね。
ダメ親父ってバードウォッチングが趣味やったんですか。
ダメ親父って第1期と第2期があって、第1期って目ん玉くり抜かれたりするダメ親父でしょ、うん、で第2期はアウトドアダメ親父なんですよ。
え、そういって坂本さんが昨日収録の外で言っていた、
うん、
なんか大阪の市内というか大阪府内で現実逃避しているサラリーマンの平日にキャンプするおじさんの人のことですか。
うん、そうそう、大阪の上の方にアルプスとかいうキャンプ場があって、そこ行くといつも一人でソロキャンプしてるおじさんが20人ぐらいおったりするん
ですよ。平日にでしょ。
平日にね、まあ、平日だったら5人ぐらいなんですけど、
うん、
そうそう、第二期ダメ親父って日本で初めてフライとかフライフィッシングとか、
うん、
そういうバードウォッチングとか、ああいうのを漫画の中で紹介した漫画なんですよ、
うんうん、
やたらアウトドアしてたんですよ。
好きやったのかな、作者が。
多分そうでしょうね、
うん、
だからもう漫画の中でひたすらホエブスのストーブの説明とかフライフィッシングの説明とかをひたすらしてましたけど、でバードウォッチングも確かやってました、ね、うん、それで初めて、あ、バードウォッチングってあるんだって。ボーイスカウト出身ですけど、バードウォッチングなんて言葉聞いたことなかったですからね。
まあ大阪だからかもしれないですね。
本当にドバトしかいなかったですよね。
ドバトね。
あいつらほんまカラスより立ち悪いですからね。
うん、
うん、
なるほど。
まあでも非常に夫婦でやるにしては、
うん、
喧嘩する要素が少ないですね。
確かに。
そのどっちのね、お皿の方がようできてるとか、うん、ビリヤードやったらどっちの方がうまくなって、どっちかがこうね、やっぱ技術の差が出てくると、ほら、
まあだから引きの強さっていうか、うん、自分の目利きなり勘なりで、
うん、
だからまあ人のせいじゃないもんね。
そうで2人でどっちかが見つけたらどっちかがまた一緒に、
ああ そこをトレースすれば、
そうそういるよいるよって、本当だすげえなって
共感
共感しかないから、
うん、
だからまあ喧嘩は起きない、
まあ、行く前に喧嘩ありするの
もそれはある ねお前がここ言うたんやないかみたいなそれはあるかもしれない。でも基本的にはないんじゃないですか。
まあまあ坊主っていうのもないでしょうしね。
うん、ここに来て見れない日とかある？
ないと思う。なんかは見れる。
うん。まあだからカラスなんかどう？
カラスいつも見れるじゃないですか。
もうあのもう真剣にカラスのみ追いかける。
うん。カラスでも賢いですからね。
賢い。見てて結構面白い時ある。
うん、いやあるし、よく本当にネットでもよく言われるけど、本当に、ね、うん、襲われそうになったら。あのこんにちはって挨拶ずっとしてたら、うん、カラスも分かってくれて自分には襲いかからないとか、
ああはいはい、僕だから今あの人は襲わないんだな、
そうだからカラス見たらおはようと言ってますよ。
そうあのね、
頭下げて
長野に来てから、うん、よく朝車でね走る時とかあるじゃないですか、うん、朝早く走る時道の真ん中に動物をしてるんですよ、引かれてるから。
うわ
でやっぱカラスがいるんですけど、うん、よう分かってますね。もう車が5メートルぐらいになっても避けないです、
うん、
止まるからっていう跳ねられない自信があんねやろな自分ら、
したいやるしねみたいな、
うん、でしかも俺もおるからねっていう、うん、俺引いたら悪いのそっちやからね、 10-0 でそっちやからみたいな顔してるんですよもう保険のことまで分かってますよみたいなあれは頭いいから多分買えばきっと楽しいんでしょうね。あのまんまのカラスじゃなくてカラスの仲間の小さいカラスとかを買えば楽しいんやろなっていうのを思うんで。
いやでもカラスってね、ホルムめちゃめちゃかっこいいですよ。
いやかっこいいですよ。
なんかロシアの戦闘機かみたいな感じのホルムしてる時あるじゃないですか。
まあ戦闘機で言うとファントムよりミグですよね、うん、あれは。
ミグよりですね。
ミグよりですよね。
確かにね。
うん。しかもなんか顔からしてなんか亡命してきたミグ20みたいなそういう感じの。
千歳に降り立つ。
そうなんか悪い顔してますからね。だからいいんじゃないですかね、カラスとかも。カラス見るのは結構嫌いじゃないですか。鳩は嫌いやけど。
鳩は確かにね、鳩、うん、しか見てないからでしょうね、僕ら
大阪はね、
大阪でね、
神社とかでどこでも鳩しかおれへんからね、意外とスズメより鳩の方が多いですもん、
ね、
いやだから、まあ、まあ僕らほんま長野に住んでるとバードウォッチングっていう感じに、いやおかしくはないですけど、なんかもうみんな山とか鳥とかにはもう全然、
う
ん、
やろうみたいな、
そうそう不感症になってますけど、東京って本当にバードウォッチングに向いてる場所ですよ。
なんでしょうね、うん、だからまあまあひょっとしたらありなのかなと思って、そうそう1年間ぐらいでどこまで自分が踏み込めるのかな
と、うん、まあ、伊達に江戸時代にね、ヨーロッパから来た学者の人たちが鳥の天国と言った町ではないですからね。
あ、そんなこと言ってたんですか、うん、でもなんかってすぐ言いますよね、六甲山行ってここはどこどこの東洋のアルプスだみたいな。
あれ単に日本人をおだてるためだけに言ってたのかな。
言っていや全部そうでしょ、日本アルプスもそうでしょ。
そうなの、
うん、とかなんか日光に行っていやここはどこどこのスイスよりも勝っているよとか、
今のは多分おだてやと思うんですけど、うん、じゃあ大阪は東洋のマンチェスターっていうのはあれもおだてなんですか。勝手に言ってただけ俺らが。
東洋のマンチェスター
なんか煙突がいっぱい立ってたからっていう。
いやだってそれ
郊外が多いっていうだけ
なの。多いだけでしょ、四日市でも川崎でも同じこと言ってるんやろ、うん、どうせみたいな。
多分、
うん、
多分それ
多分そうでしょ、
うん、
だからって外国人の言うことなんか信用しちゃダメですよ。
いやなんか江戸時代の江戸は、うん、その鳥と人間がすごいうまく共生してるっていう。
それは幻想じゃないですか。
江戸仕草、これ
江戸仕草と一緒じゃないですか。
間違ってたのかな
、はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。